高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員裁判の話を続けましょう。11月の初めにこのインターネットラジオで候補者名簿に寺田長官がメッセージを入れたと、これをどのように考えるかというお話をしました。このお話を少し続ける形で今日はお話ししたいと思います。最高裁判所長官が候補者の名簿にメッセージを同封したというそのお話は、もう少し詳しくご紹介をしますと、こういう内容のものだったんですね。タイトルは最高裁判所長官からのご挨拶というものです。お話ししましたように、寺田逸郎最高裁長官の顔写真が載っている、また長官の自筆の署名がつけられていると。なかなか物々しいといいますか、仰々しいものです。で、こういう文章で始まっています。この度法令の手続きに従った抽選の結果、あなたが裁判員候補者に選ばれたことをご連絡いたします。これが出だしの一文です。さて、そこで私は前回に続けてまたこの話をしてみたいという気持ちになったのです。なぜかというと、それはこれからの話をお聞きいただければお分かりいただけると思います。この裁判員候補者の名簿というのは裁判員法の中に規定がありまして、こういうふうに作るのだというふうに書かれています。作り方がなかなか複雑なんですね。で、まずこのことについては裁判員法で第20条というところがあります。興味のある方は見ていただければと思いますが、裁判員候補者の決め方に関する最初の規定についてがそれなんですけれども、地方裁判所は最高裁判所規則で定めるところによって、毎年9月1日までに次の年に必要な裁判員候補者の人数ですね、人数をその管轄区域内の市町村に割り当てて、これをその市町村の選挙管理委員会に通知しなければいけない。つまり来年うちの地裁では何人の裁判員候補者を用意しておきたいのでよろしくと、こういう割り当て通知をしなさい、こう書いてあります。で、続けて21条を見ますと、これは裁判員候補者予定者名簿の調整という、そういう表題の条文なんですけれども、この市町村の選挙管理委員会は今私がお話をした通知を受けた時にですね、地方裁判所から通知を受けますと、選挙人名簿に登録されているものの中から裁判員候補者の予定者としてその指定された人数のものをくじで選ばなければいけない、こう書いています。裁判員候補者予定者名簿というのを作るために、まずくじで、選挙人名簿の中から選んで指定された人数をそこからピックアップしなくちゃいけない。これは選挙管理委員会の仕事になってるんですね。裁判員候補者の予定者を選ぶ作業というのは。で、そうして、選びますと、今度は22条で市町村の選挙管理委員会はこの選ばれた選定した裁判員候補者予定者名簿というものをその 通知をしてきた地方裁判所に送らなければいけないと、こういうことになります。まあ、それを送りますね。そうすると今度はどうなるかというと、裁判員法の23条が規定しているのですが、この市町村の選挙管理委員会から送られてきた裁判員候補者予定者名簿のその名簿を見まして、これに基づいて裁判員候補者の氏名、住所、生年月日を記載したそのデータを作ると、これが裁判員候補者名簿というものになるんです。裁判員候補者の予定者名簿を選挙管理委員会が作る。それをもとにして裁判員候補者名簿を作成する。それは地裁の仕事になる。さて、そういう手続きを経て、今度は裁判員法の25条に規定があるのですが、そういうものを作ったということを選ばれた裁判員候補者への通知をしなければいけないということに今進みます。裁判員候補者への通知は25条です。で、そこに何が書いてあるかっていうと、地方裁判所は裁判員候補者名簿の調整をしたときには、この裁判員候補者名簿に名前が載ったものに対してその旨を通知しなければならない。それが問題の通知なのです。裁判員候補者名簿に記載をしたぞということの通知、これが毎年11月に行われるんです。で、さて、そこで問題は次に進みます。今ずっと私がご紹介したのをお聞きになってお分かりのように、この一連の仕事は各市町村の、それは地方裁判所の管轄内の市町村の選挙管理委員会が地方裁判所に対して報告をし、それに基づいて地方裁判所が作り、そして地方裁判所がそれをそれぞれの裁判員候補者に連絡をしなければいけないと、こういう規定になっているということでしたね。で、ところで先ほどのご挨拶をもう一度読み直しましょう。最高裁長官の挨拶です。この度法令の手続きに従った抽選の結果、あなたが裁判員候補者に選ばれたことをご連絡いたしますとあります。連絡をするのは地方裁判所の仕事なのです。どうしてここに最高裁判所、それも最高裁判所長官が登場するのでしょう。裁判員法の規定とは全く違う仕組みの挨拶がここに書かれています。人が法を守って行動しているかどうかを判断するのが裁判所であるのならば、そしてその最高の責任が最高裁判所にあり、その責任者が最高裁判所長官であるとするならば、法令について誰よりも厳格にこれを守らなければいけない。誰が何と言っても流れの中の岩尾のように原則を守りきらなければいけないという立場に立つのがこの人なのではないでしょうか。地裁がやることを最高裁がやる、そこですでにおかしい。最高裁ではなくて、ここでは連絡をするというのを最高裁長官が言っているということになります。なぜこのような法律の決まりとは違ったことをここで堂々と言っているのかということです。まあ、堂々と言っていると言っていいかどうか分かりませんが、まあ、堂々と言っているように思います。で、このことについては実は最高裁自身が非常にこの説明には苦慮していまして、地裁の仕事をお手伝いしているのだといったようなことを言っています。お手伝いとは最高裁がよほど暇なのでしょうか。地方裁判所がやらなければいけない仕事を最高裁がやってしまう。で、実を言えば 今のその通知文書の作成その他の作業は一手千倍に最高裁が引き受け、そして最高裁が一括して民間の印刷会社に発注をするという形で最高裁がやっています。すべては最高裁版の話です。地裁にははっきり言えばやらせないのです。地裁の仕事だと裁判員法が書いてあるから当地方地方裁判所でやらせてくださいなどということを認めないのが今の裁判員制度のやり方です。すべては最高裁がやってしまう。そしてあなたが裁判員候補者に選ばれたことを連絡するなどということを最高裁判所長官の名において出してしまうというところまでやる。これは法律家である私などから見ると異様というか、あるいはもっとはっきり言えば違法の文書ということになるのだろうと思います。これを合理的に説明をし合法の文書であるというふうにきちんと言うことはおそらく難しいでしょう。手紙一枚についてその違法合法を争う気持ちになる人があまりいないということによって、まあ、いわば保たれている状況だけれども、これは許されないという人が出てきた時にはどう一体答えるのだろうかというふうに私は思います。そしてその心は何かと、先日のインターネットラジオはそういうタイトルをつけましたが、もう一度その話をすることになりますけれども、裁判員制度を何とかして定着をさせたいというその思いが地裁のそれぞれの裁判所の独立の行動に委ねないで、全てを最高裁が統括して推進し、法律に書いてあることを無視してでも蹂躙してでも最高裁がこの制度を一人一人の国民に知らせるということに執念を燃やしているという状態だということになるでしょう。そしてそれを最高裁の長官が写真自筆署名入りのもので出したということは、まあ、言ってみればもう裁判員制度が本当にギリギリのところに来て、まあ、いわばどう捉えられようと、まあ、そんなことを言っていられる状況ではなくなったというギリギリの局面を示しているということになるでしょう。こういうやり方について現場の裁判官あるいは地方裁判所レベルからこれはやりすぎではないか、これは本来の裁判員法の規定とは違う状況にある、違うことをやっているではないかという声が私の耳には届いてきていませんけれども、現場の裁判官の感覚の中にはそういう気分がおそらくかなり強くなっていると私は思っています。そしてまたそう思うようでなければ裁判官、裁判というものはそれはもう 法律の遵守を国民に要求することもできない立場に落ち込むということを意味するという、裁判の自滅を意味するでしょう。裁判員制度というのは日本の刑事裁判のあり方をとんでもないところにこう持ち込むということが今回のこの最高裁判所長官からのご挨拶なる一文の中にさまざまな意味合いにおいてにじみ出たというふうに私は思います。今日はそれではここまでにしましょう。